こうして本当にそう3年続けられてきたこの2日で生活にいただいて、私がなぜ、今ここにいるのかと時々思わされることが多いんですが、本当にそれで神様の導きの中にあることを信じて感謝します。で、一言ですね、この言葉に入らせていただきます前に、私が進学校に導かれた時のことを少しお話ししておいた方がいいかなと思っております。私は東大見です。東大見キリスト福音教会に、37年半のですね、牧会のご利用させていただいております。でその前には日野とか立東とか吉野とか鵜殿とかですね、点々とかあ宣教師 この移動に伴って、動きがありました。けれども、溶岩期というところに来ましてからは、落ち着いてしまって、根が生えちゃって、で、それがやがて東大見キリスト福音教会と名前が変わったんですが、37年半の年を重ねてしまいました。ところが、実はですね、私たちの団体では、65歳の定年ということに、規定ではなっております。ですから私はその65歳の定年を超えて嘱託という形で7年ちょっとですね過ごすことになっていたわけです。ですから公認が何としても必要だと祈っておりました。ところが全然手元の雲も見えない。むしろ団体からは先生が去っていかれるという状況もありまして、無国の教会が2つになり3つになるという状況でした。で、こんな中で公認を求めるというのはもう無理だと、そう思いまして、腹を決めて、主が導かれるところ、やれるところまでやるかと、こう思っておった矢先といいますかね、に、実は中島信之先生、その当時、で進学校の理事長を務めました。電話がありました。9月頃ですね。で、先生、修也の学校に校長代行として来てほしい。来年の3月には、じゃなくて4月からの、仕事にかかってほしい。こう言われたんですね。私は即座に答えました。先生、無理です。それは認識ではないと。今ここを離れるわけにはいかない。誰も公認が決まってないのに、ほっといて、ほったらかしで出ていくわけにはいかない。こう言いましたら、先生がですね、先生、祈りもしないで断るんですか。やられましたね。こう言われたらもう僕知らなくてもない。わかりました。とにかく1週間祈ってくださいって言われたんですね。わかりました。じゃあ1週間祈って、手元の雲でも見えたら返事します。そう言います。そして私は早速ですね、今ここを持つことができない難しいこと、3つ4つ挙げたんです。そして神様、これも解決のための手ほどの雲を見せてくださらなければ動けませんし、あなたの導きだと信じることが私にとっては難しい。あなたはこの胸をほったらかしになさるお方ではない。そして、関西聖書神学校は、私たちの団体と違うところなんですね。行くわけですから、よほどの明確な足はあなたの導きがなくて困りました。私も分かるように、見事を示してください。そう祈ったんですね。で、祈って、いくにつかして2、3日してるんですが、ある先生に電話するのがいいように思ったんですね。 して出回して人生出会いますか。すぐに時間をかけて出会いました。そして実はこういう話が今あるんです。話をしてね、で公認がないので出ていくわけにはいかないし、向こうだとは確認ができない。そしたらその先生が聞きましたね。私が行ってもいいでしょうか。と思って、なんでそんな簡単に言うんですかと言いたかったんですが、いや、導きを感じますとおっしゃったんです。で、その他のスタッフのことも、まあ、完全に解決したわけではありませんが、手ほどのことも見えます。こうなると、こっちは出ないんですね。神様言ったようにしてくださったんですから、こちらもおっしゃったようにしたわけないところですね。いかんと、こう思います。で、1週間経ったときに、手元のものが見えましたと、こう言ったんです。じゃあ、来てくださるんですね、こうやって。神様、その一時とおられるなら、実現すると思いますと、答えたんですが。ところが、その受けてくださった先生、ね、その後大変だったんです。導きだと信じて、この教会に、ね、言われたんですね、発表された。で教会がどんどんこう祝福されてですね、もう本当にこの先生を中心に、成長の兆しが見えているということですね。でその時に先生が、実は私は別の教会に導かれているようにもおっしゃった。もう話もすごくきついたみたいになりましてね、先生何ちゅうことですかということになって、でどうも私の婚姻だということが分かったので、中田先生は私たちの教会の牧師を引き抜くとは何事ですかって言ってですね、怒られてしまう。大変だったんですよ。で、1ヶ月、2ヶ月、大変な状況だって言ったんです。ところがですね、先生がこうだから、ああだからって説明されればされるほど教会の皆さんね、だったらこうじゃないですか、だったらこうじゃないですか、こうでしょう、ああでしょう、こうでしょう、私たちの業界とも一緒ですよというようなことでね、なんで今、他の団体いるんですか、中田先生。というようなことになりまして、まあ、もうちょっとどうにもならない状況になっていたんです。で、その時、その先生はもう一度祈りました。そして、御心ではないかと思っただけではなくて、御心だ。と確信するにだったんです。それで教会の皆さんにね、これは神様の御心ですと言いました。でもなんと素晴らしい教会の皆さんだったと思うんですね。それを聞いてね、神様の御心なら先生、言ってください。私たちは神様の御心に従うわけができます。あの先生、あなたがはっきり確信持っていらっしゃるなら、私たちはもう逆らえません。神様の御心がなりますよ。ねえ。私、それ聞いて感動しました。ああ、こういう教会に育てなければいけないんだと思いましたね。こういう教会が育てるんだと思います。で、安心して、その先生においだにして、私は導きを信じて、無心だと確信を持って、できるように寄せていただきました。まあ、しばらくして、あの校長代行ではなくて、あの代行を取って校長にしましょうということになってしまったんですけれども、神様が全てのことを聞いていただいていると思います。ふさわしいからしたとは思っていませんし、他の先生より何かができるとも思っていませんし。学歴も何もないものですし、本当にこう、さらざることを覚えていますが、ただ、神様が召してくださった御言葉に献身したという歩みを続けたい。そう思うだけですね。今日のところは、約束への献身ですが、私たちに分かるように言えば、御言葉への献身。